あいにくの天気ですけれども、でもここのところ、うん、涼しい日が続いてといった方がいいんでしょうかね。朝晩かなり涼しくなってきて、園児たちはちょっと体調を崩しております。朝必ず、そうですね、5、6件からお電話いただいて、熱が出ました、鼻水が出てますというのも含めると、まあ、ここのところ十何人ぐらいの子どもたちが毎日のようにお休みをしています。ちょうど季節の変わり目で難しい時なのかなというふうなことを感じています。皆様はこのシルバーウィークどのようにお過ごしになられましたでしょうか。私は、このシルバーウィークを思わぬお休みだったんですけれども、私はテレビを見てました。何を見ていたかというと、ラグビーワールドカップを見ていたんですね。この春に亡くなった父が学生時代ラグビーをやっておりまして、その父は大学卒業してからもしばらく社会人ラグビーもして、まあその当時はラグビー人口がすごく少ない時代でしたから、父も海外に行ったりすることもある経験があって、小さい時から私もですから、こう父に連れられてグラウンドに行って、父がラグビーの試合をしている間は、私はグラウンドの隅でハードを遊んで待ってたりとか、少し大きくなってきて父はラグビーをやめてからは、ラグビー観戦によく連れて行ってもらいました。でもラグビーってルール難しいんですね。当時の私にはとても難しくて、そのボールに向かってみんなが集まってしまうと、そこでなんでプレーが止まったのかが分からなくて、もう止まるたんびに父のこう洋服を引っ張って、なんで止まったんだってよく言ったんですね。そうすると父が、黙って見てると、父にしてみるとゆっくり見たいわけですよね。でもこうなんでそうなってるのか分からない私は、こういろいろ質問しながら説明をしてもらって、ラグビー観戦を楽しんだ時代がありました。 でも久しぶりに、大人になって、そして結婚して、間もなくの頃はラグビー見に行ったんですけれども、子供もできてなかなかラグビーを見に行くなんていうことはなかったんですね。で、日曜日は出勤もありますし、そうするとなかなかラグビーの試合を見るということがなかったんですが、今回久しぶりにちょっとこう南アフリカの試合を見たいと思ってビデオも撮り、その日も見てたんですけれども、ラグビー中継がこんなにも変わったんだっていうことを私は知りました。昔はとにかくラグビー中継をされること自体がそんなにないことなんですけれども、相変わらずわけのわからないこう画面だけが見させられて、ズームしてくださるので、こういうことかななんていうのが時々分かっていたんですけど、今はすごいですね。解説がいちいちつくんですね、字幕で。ルールの言葉が出てくると、その横にこういう意味だというふうなことが出てきていたりとか、それから今はレフリーの方の声がマイクを通して入ってくる。だからなんで反則を捉えたのかっていうのがその場で分かるようになってきて、テレビ中継もこんなに変わったんだなと思いながら見ていました。本当に懇切丁寧なラグビー中継で、とても見る方は楽しみましたけど、でも今回の南アフリカとの試合はラグビーをやらない私でもなんだか手に汗を握って何度もビデオを繰り返し見たんですけれども、最後のどうしてもそのフリーキックで取るのではなくて必ずトライを取りに行くっていう姿勢に何回もこう涙をする場面がありました。もしかしたらこの中にもそれを見られた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ラグビーの中でよく言われる言葉に、皆さんよくご存知のワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンっていう言葉がありますね。一人一人がチームを勝利するために協力することを説明するために使う言葉だそうですけれども、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていうふうな直訳をよくするそうですけれども、ラグビーをされる方たちの中ではそれはちょっと意味は違うんだと、そのオールフォーワンの方は違うっていうんですね。私も前に父がそんなことを言ってたことを覚えているんですけれども、 何が違うのかって言ったら、ワン・フォー・オール、一人はみんなのために、そのオール・フォー・ワンはのオールっていうのは実はみんなと言っているんじゃないんだっていうんですね。ラグビーのするものの中ではそれは勝利っていうことを意識しているんだ、勝利のためにみんながっていうふうな捉え方をするんだっていうことを聞きました。確かに最初の直訳とはちょっと意味が違うなということを感じます。特にそのやっぱりこう勝利に向かって一人一人が行くためにはかなりこう人に頼ってては、そのフォーの意味ですね。私も英語は苦手なんですけれども、英語は避けて生きてきた人間なのでフォーと思うんですけれども、勝利という目標を掲げてそこに向かって一人一人が自分の足で立って進んでいくっていうことですね。寄りかかっちゃうんじゃないんだ、誰かに助けてもらおう、助けてもらうのであっても、そのもう私はここまでしかできませんからあとはよろしくなのではなくって、一人一人が、自分の足立って自律的になりながらその勝利を目指して進んでいくっていう意味なんだっていうことを言っています。これをよく言ってたのは、ちょうど私と世代が同じぐらいで、私がちょうど父に連れられて学生時代によく試合を見に行ったことがあったんですけども、その時に選手だった人が、その後全日本の監督になった平尾誠二さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方がよくそのことを言ってらっしゃいました。今でもこうネットで調べるとそんなことが出てきます。まあ本当に一人はみんなのために、みんなは勝利のためにプレーをしていくんだっていうことなんですね。確かに一人一人が目的を持ってその自分の足で立ってしっかりやっていくんだということは大切ですし、何でもそうですけれども、一人でやるよりも二人でやった方が1たす1は2じゃなくて1たす1は3ぐらいの効果があることっていうのはよくあると思います。本当にそういう意味ではその1たす1の1がやはり寄りかかる1ではなくって、私が精一杯のことをもってする1であるっていうことの大切さなんじゃないかなっていうことを思いました。逆に技術的にはかなり今子どものスポーツもすごく盛んになってますね。で、子どものスポーツを指導していく指導者たちは今その技術的なことよりもむしろもっと幼い子どもたちにどう精神的な部分を伝えていくかということをかなり一生懸命研究してやってらっしゃいます。いろんな本屋さんに行ってもサッカーの先生高校サッカーの導いた先生が本を出してたり、いろんな競技の種目のところで出していらっしゃいますけれども、やはりその技術以上に精神面が大事なんだっていうことをどの監督も訴えていらっしゃいます。まあ、ラグビーは15人でプレーしますけれども、まあ、それぞれがやはり自律的でなければ15人いても15人以下の力しか出せない。そういう意味では今回の南アフリカ戦というのは15人が非常に自律的にあって15以上の力を出していたんだろうなということを私自身もすごく感じました。ごめんなさい、汗かきなんで拭かせてください。ここ立つだけでも汗が出てきてしまいます。緊張してます。はい、本当にそういう意味でね、もし南アフリカ戦も五郎丸歩さん、うん、かっこいいですね。なんか私が今もし子供を産んだら五郎丸と鈴木五郎丸とつけるか鈴木歩とつけようかと思うぐらいにちょっといいなと思っています。たまたま父の高校の後輩だっていうことも分かってなおさらとここ親近感を持っているんですけれども、でも時に、南アフリカ戦では五郎丸さんは非常にフリーキックを高い確率で決めましたね。で、決めているからこそ最後のところもトライを取らずに最初にとりあえず点を縮めるという意味でゴールを目指して彼が蹴ってしまうという選択をしてしまったらきっと違ったんだろうな。そこではあそこでラグビーという競技は監督は時は指示出せないんですね。 もうフィールドにいる人たちだけでこう物事を判断して、プレーを進めていく競技ですけれども、あそこで15人が一つとなってトライを取りに行くんだ、とにかくトライを取りに行くんだって言って、ずっと、まあ、蹴るチャンスもありながら全て全部流してずっとボールを回していくということをしていました。本当にそういう意味では五郎丸さんに頼るのではなくて、そこで自覚的に15人がそれぞれに思い描きながら一つのことを目指して、勝利を目指して、前へ進んだっていうことが大きな勝因になったんだろうというふうに思っています。まあ、こういうことっていうのはスポーツの世界だけじゃなくて、どこの世界でも同じですね。私たち幼稚園の保育者集団においても同じです。もし保育者自身もそこで、本当に、保育者の一人として、そこのチームの一人として何を考え、どうか判断していくかによっては、本当に認定こども園というこの新しい器がうまくもいくし、もしかしたらなんだかこうこけていってしまうという言い方がいいかどうかちょっと分かりませんけれども、なんと不協和音を示すことがあるんだろうと思います。まあ、保育の中にあって、じゃあオールフォーワンって何なのかなっていうことを考えますけれども、まあ私が今思っているのは、そこに集う子どもたちも、それからお家の方々も保育者も、その子ども園に集っていただくことを通して、その人らしくそこで過ごすことが保障される場であることが、認定こども園高座緑幼稚園のオールフォーワンなんではないかなということを考えました。誰かがやってくれる、私がやらなくっても何々先生がやってくれるはずと思って、やらないのではなくって、やはり私はここまでしかできないかもしれないけど、そこは精一杯やる、あの先生はここの部分ではとっても光るものを持っている、だからその先生が光るように私は何ができるだろうかということを考えながら保育していくこと、それは保育者同士の問題でもあり、またそれは返して言えば子どもにとってもそうだと思うんですね。保育者がその子どもをどう見て、そしてその子どもがそこで光るためにどうやって関わっていくのかということを、本当に一人一人がプロ意識を持って考えていくことが大切なんじゃないかなということを、本当にこのラグビー観戦をしながらふとちょっと終わった後に考えたことでした。緑幼稚園もいよいよ2学期が始まりました。今までのこの3月までの講座緑幼稚園は、夏休み、春休み、冬休みというと、まあ、日直の教師とそれから預かり保育を利用する 3,4 人の子どもたちを見る先生が1人2人出てきて、長期休業期間は教師たちもお休みをいただきながら勉強をさせていただいたりする園でしたけれども、この7月の後半からは、確かに夏休みを順々に35人の教職員が取りますので、出勤するものとそれから休むものとがおりましたけれども、夏休みもだいたい毎日50人ぐらいの子どもたちが、0から5歳までの子どもたちが集まってきました。で、特に0、1、2のところは人数が多いので、教師の手も非常に必要になってきます。ですから夏休みを取る以外の教師たちはみんな出勤をしてきて、それぞれ3から5の縦割りのクラスを見る先生もいれば、3歳から5歳で実はこの期間は0、1、2歳の保育の方に入る先生たちがいました。そういう意味では標準時間の幼稚園枠の枠で入ってきた子どもたちがいる時間帯は、3、4、5の先生は3、4、5の担当をするんですけれども、夏休み、冬休み、春休みというのは、学年を超えて子どもたちを見ることがあります。でもそのことはすごく教師たちにとって大きな力になることだなと思いました。まあ、特に0、1、2の先生がお休みを夏休みを取られると、そこで3、4、5の先生方が13時間にわたる会所ですので、大きく2つに分かれるぐらいの感じで先生方が応援に入ります。 でもう最初のうちはとにかく自分は345しか普段345を見てるわけなので、それが012に行くなんていうのはすごくギャップなことですね。よくあの幼稚園でも前言われたことがありました。あの3月に年長を持ってた先生が4月からは3歳の先生になりますって言うと、もうみんな口揃って言うのは言葉が通じないと苦労するんですね。とにかく、まあ、通じる言葉が2つも違えばやっぱりかなり違いますね。それが、2学年じゃないんですよね。もう3学年4学年5学年ましてや本当にまだ言葉のなかなかこう出ない世界の子どもたちのところへ行くものですから、それは本当に大変なことだろうと思います。でもあのみんなが分かれて順々にあの0、1、2歳の保育を担当している本来の0、1、2の先生方と一緒にあのチームを組んで、いろいろ教わりながらそこで保育をさせていただきました。もちろんあのその子どもたちをただ見ていればいいわけではなくて、その本来ならばいる担当の先生の代わりにすることですから、いろんな業務がまつわってついてきます。子どもたちの記録を取ってあの保護者の方に伝えること、それから逆に担当している先生にもその記録を取っていて、後から出てきた時にそれを見ればお休みの間のその一人一人のお子さんの様子が分かるように書く、それから実際に受けあの送り迎えをしていらっしゃる保護者の方と、まあ、直接お話をする、お子さんの様子を伝えさせていただくという仕事も、たとえ今日初めて来ても担当したとしてもそれはあのさせていただく仕事の一つでした。この先生方がいなければ逆にこども園がこの夏休みの期間も保育を続けていくというのはとっても難しいことなんですね。3、4、5の先生がいたからこそ夏休みの保育ができたと言っても過言でないと思います。かといってじゃあ0、1、2の先生が仕事をしてなかったわけではなくて、もうこの方たちはもういつもと変わりなく続けていかれるんですけれども、そういう意味ではあの学年を超えて、行って保育をさせていただく、穴埋めとして行くのではなくて、そこでは子どもをお預かりする一人の教師として保育者として子どもたち一人一人と向き合っていってくれました。まあ、本当にあのもし、今年ご一緒した先生方が、私は3歳の担当だから今日は2に来たけれども本来担当じゃないから怪我させない程度に見とけばいいわなんていうふうに思って見られていたら本当に大変なことになっていたでしょう。子どももそういう先生のことはあのとても鋭く感じ取りますから近寄っていかないですね。でもあの本当によくやってくださいました。 2,3 日もするとちゃんと0、1の子どもたちでも自分を担当してくれた先生のところに大勢の中から探し出すんですね。ちゃんと朝とか夕方とかこう合同保育になっていたりする時があるんですけど、そういう中でも自分を担当してくれた先生をちゃんと見つけてその先生のところに行く。朝もやってくると昨日いた先生がいるとあの普段の担当の先生じゃなくてもやはり親しみを持って、子どもの方が笑いかけていくなんていうこともありました。本当にそういう意味ではあのこの夏私たちもそういう夏を過ごすのは初めてでした。もちろんよその園から保育園から来た先生もいらっしゃるので、そういう先生方は、まあ、前の保育園ではあったことでしょうが、まあ、この認定こども園のやり方の中で先生いろいろシフトしていって入っていく中で、チームを組んでやっていくということは本当に初めてで大変だっただろうなと思います。でもそうやりながらあの子どもたちの理解を深めることができたことは教師にとってはとってもプラスなことでした。ああこんな姿を持って子どもたちが今5歳でいるんだなとか、それからああこの子の数年前こんなことがあったんだろうなっていうふうなことに思いを馳せながら今目の前にいる子どもたちの今の姿をもう一度捉え直すことができるのもこの子ども園の良さだったなというふうに思っています。でも01には4月からこう担当の先生との関係の中で、すごくこうこの人はお母さんに代わる私の先生って思いますから、 本当にこう大勢のいる先生の中でも自分が普段何ともない時にはどの先生にでもこう対応していくんですが、ここぞという時には絶対にあの比較的まめに行っている、そのクラスに行っている先生でもあのノーなんですね。で必ず担当の先生のとこ行ってよしよしとしてもらうとほっと落ち着いて一歩を踏み出すなんていう姿が見られます。でもこの0、1、2歳が園の生活に慣れてきて今非常に激しい自己主張をするようになりました。そうなったらもう保育者はね目離せないんですね。今あの引っかいたり噛みついたりっていうのが非常に今1、2歳の中で0、1、まあ、1歳を中心に、まあ、その表現をしていく中で、まあ、0、2の子どもたちもそういうのを煽りを受けてしまうこともあるんですね。でもそういう時に教師たちがやはり0、1、2の先生たちがとても心に留めて保育するんですけれども、そのことを3、4、5の先生たちも理解して、一緒の保育になった時にはそういった子どもたちを心に留めて一緒に見守るということをしています。そういう意味では今0、1の先生にとっては片時も目が離せない保育をしているということを覚えていただいて、ぜひお祈りいただけたらなというふうに思っています。ちょっと長くなっちゃったんですけれども、この夏そういう意味では変わるこうみんなが勤務し、その中で教師たちも、まあ、前だったらみんなで一緒に研修に行きましょうと言っていくつかの研修にこう行かせるということができましたが、今保育が動いてますので研修に行くのももう年間の中でじゃあここの研修にはこの先生とこの先生行っていただきましょう、この研修にはこの先生とこの先生行っていただきましょうって年間の中で、誰もが研修をする時を持つことができるようにそういったことも考慮しながら研修をさせていただきました。夏に研修に行って、大阪で学んできた先生もいますし、関東学院の方に行かせていただいて、そこでやはり学びの時を与えられた先生たちもいました。これからもまた10月11月と保育を続けながら他の先生を派遣して学んでいくっていうふうなこともこれからの教師たちにはとても大切な時間だろうなと思ってますが、そんな研修のある合間で私がこんな話を伺いました。お母さんが私のところに来て、この園のお母さんじゃないですよ、言っときますね、この園のお母さんじゃないんですけども、出先でちょっと出会ったお母さんでしたけれども、まあ、子供にゴミ出しを頼んだところ、その子供が親に向かってお母さんに向かって「ねえ、ゴミ出ししたら何をくれるの?」と言ったそうです。お母さんは「えっ?」とこう面食らったわけですね。どうしたもんでしょうかと、まあ、お母さんとしてはその見返りを求めご褒美を求めた娘さんなんですけど、娘さんに対してどうしたらいいのか困ってるんだ、そういうことが続いているっていうお話だったんですね。でよくよくその話を今までのことを聞いたら、今お話ししたように今までにも何回かご褒美をあげたそうでした。でそれをどんな時にご褒美をあげたのかっていうことを聞いたら、このお母さん最初のうちは嬉しくてありがとうの気持ちだったんだけれども、ご褒美の取り扱いの仕方を間違っちゃったのかなということを私は思いました。できるからお母さんできると思って頼んだことにお母さんご褒美をあげてしまったわけなんですね。そうすると、まあ、子どもは大体自分は特別な存在って、まあ、回数重なっちゃうと思ってしまうんですね。だからご褒美をもらえる時だけ何かをすればいいと子どもに勘違いを逆にさせてしまったわけなんです。年相応なことをした時、それからもしかしたらちょっとそうですね、当然と思われる家族としてこれをやることは当然と思われることに与えてしまっては本当はいけなかったのではないかなと思うんです。だから子どもは勘違いしちゃったんですね。勘違いした子どもはためらいもなくいつもと同じようにご褒美はと、まあ、ご褒美はとは言わないけど何くれるって素直に聞いたのかもしれません。本来ならば何か新しいことができるようになった時とか、 いつもならできないんだけれどもやり遂げちゃったなんていう時に頑張ったねと言って渡してあげる分には良かったのではないかと思うんですね。本来の年相な子供と子供が年相にできるようなことをした時には本当ならばもしかしたらちょっときつい言い方かもしれませんけれども毅然として家族として助け合っていくのは当たり前のことなんだからそうではないということをきちっと伝えられればよかったのかもしれません。まあこのお母さんといろいろ話しているうちのお母さん賢いお母さんでした。そういう私が聞いているうちにああって気がつかれたんですね。でああそうですよね、この子がやるこの子は家族の一員としてやって当たり前のことだったのに私がついついあげちゃったのがいけなかったのかもしれませんねってこのお母さん賢くて気づいてくださったんですね。すごいなと思いました。困って声をかけてきてくださったんですけれどもお話をしているうちにご自分の方からそのことを気づきになられて分かりましたと言って今度は何か、今までできないようなこと本当に家族が助かった時にそういうふうにしてあげたいというふうに思いましたって言って、お話をしてくださいました。まあ本当にそういう意味で今のこともそうですけれども子育ては相手の理解を得ながらするというのはとっても難しいことだろうと思います。むしろことあるごとに子どもは反発しようと します。そういう意味では反発をしようとする子どもと根比べのような日々が続くのが子育てではないかなというふうに思います。ある人は子育ては戦いだとまで言う方もいらっしゃいます確かにそうかなとも思いながらちょっと違和感を私自身は感じました。ただ、この方の言う戦いというのは力づくということではないと思います。でもそう思いながら私たち自身大人自身はもしかしたら力づくでさせようと思ってうまくいかないということがよくあるのではないかと思います。逆に力づくでやろうとしてかえってことを難しくしてしまったりしっぺ返しに合うようなこともあります。あれこれと言葉を重ねて納得させようとしてもある時はそれでうまくいくんですけれども実はかえってうまくいかないということがいっぱいあるのではないかと思います。大事なことは子ども自身がこうしたらこんなことになったっていういろいろな経験を踏ませることなんじゃないかと思います。そして経験を踏む中で自分で正しい道を選ぶことができるように育てるというのが大切なんだろうと思うんですね。でも私もすごく失敗しました。良かれと思って言葉で一生懸命説明して説得して分かったって言うんですね。で、その時は分かってうまくいくんですけれども応用が効かないんですね。ちょっとしたアレンジが出てくるともうそのたんびにまたそこでつまずいてだからこの間お母さん言ったでしょうなんていうことがよく私の子育ての中にはありました。でも子供が小さいうちは子供もこういろいろ言ってきてくれて子供との距離が近いので、そういったことがこうなんとかクリアされていくんですけれどもだんだん子供がこう自分の世界を確立して親から離れていく頃になってくるとそうはいかないですね。でもそれを繰り返してきた私と息子はやはり息子が私との距離ができるようになってきてからもやっぱりうまくいかないことがたくさんありました。でもそうなったらもう私と時間を共有することができないので世界が向こうにあって私が行くこともできなかったのでもうそこではもう今度は私の方が忍耐でしたね。イライライライラしながらでももう私は行けない私が行くことはできないって、そこで自分で一生懸命こうもがきながら線引きをして、息子自身が自分で起こったことに対する後始末をし まあ、周りの人に事の顛末をきちんと説明してお詫びするっていうことを自分で、しなければなりませんでした。かなり苦労したように私は聞いています。聞いていますというのは、まあ、報告が息子からなければわからないわけで、それが回り回ってこう入ってくるなんていうことがよくありましたけれども、でも、まあ、ちょっと遅ればせでしたけれども、そうやって自分で、本当に、まあ、そういう意味では尻拭いというかちゃんと後始末をすることを通して、高校を卒業し大学へ行き、まあ、社会人になったおかげで、まあ、今はなんとか社会に出て行って、相変わらずやっているようですがなんとか自分で解決し、周りの方たちとチームを組んで仕事をさせていただいているような状態です。本当にそういう意味では私たちが子供にどんな姿を見せるかが大切なのかなって、まあ、自分自身のことも振り返りながら思いました。子供が自分で正しい道を選ぶことができるように、私たちが見守りながら後ろ姿を見せていくことなんだろうと思います。トンビはトンビという言い方をします、まあ、トンビが鷹を産むなんていうことも言い方もありますけれども、でも子育てってもしかしたら本当にその親の姿勢なのかなと思います。親がそこまで何をしてきたかではなくって、親がどういう姿勢でいることが大事なのかっていうことが、イコール子育てに子どもたちのお手本になるんだろうと思います。まあ、そういう意味では子どもに対してどう答えるかということなのかもしれませんね。おだてたり避けたり無視したりしたとしたら、子どもはそれをちゃんと見て手本にしていく、まあ、親が見本になれるか難しいなと思うんですけれども、親はこれ放棄することできないですね。子どもにとって父親も母親も一人です。影響を与えられるのは親以外の誰でもないということなんですね。ちょっと話がですが、ユダヤの家庭ではよく読まれる歌があるそうです。私もこれ人から聞いたんですけれども、詩編の86編というところにあって、ダビデが歌った歌なんですけれども、その一節をちょっとご紹介したいと思います。主よ、私に耳を傾け答えてください。私は貧しく身をかがめています。私の魂をお守りください。私はあなたの慈しみに生きるもの、あなたのしもべをお救いください。あなたは私の神、私はあなたにより頼むものというものです。私もこれを聞いて読んだときに、私が何を信頼しているのかを示すことが大切なのかなって思いました。私に、親である私に信頼している方がいるということは、子どもにとってとっても大切なのではないかなということです。それは信頼するということは、自分自身の弱さがあるということをある意味認めることですね。私に足りないことがある弱い人間なんだということを認めるということですね。だからこそ神様の前でありのままを見せて、その神様に信頼し従っていく姿を見せることっていうのは、子どもにやはり信頼することの大切さをメッセージとして伝えていくことなんではないかというふうに思います。子どもにとってもとっても大切なことだと思います。そしてそのような私が許されて今あることを神様に感謝すること、許されるということもすごく子どもにとっては大切なことですね。失敗して咎められる毎日を繰り返していたら、子どもは臆病になっていって手を出すことをやめてしまいます。ことが起こらないように息を潜めて生活をすることになっちゃう。もう派手にやらかして失敗をしても、まあ、もしかしてペナルティーはあるかもしれないですね。やっちゃったんだからっていうペナルティーはあるにしても、でも、分かったって言って許してもらえることっていうのは、子どもにとってはとっても大切なことだろうなというふうに思います。 そういう意味で許されている自分がやはり子供を同じようにして全く手をかけてくれてありがとねと怒りたくなることもあるんですけれども、そこで、うん、分かったと、自分が許されているのだから私もこの子供に向かって同じ思いを持って臨むっていうことがすごく大事なんだなということを思います。そしてそれをさせていただける私がいることに神様ありがとうと言えること、とても大切だなと思います。今の子どもたちは何に感謝したらいいのかわからない子が多いってよく言われます。先日雑誌のコラムのところにもやっぱりそんなことが書いてありました。何を感謝したらいいかわからない子どもたちがいる、どうしてだろう。小さい時、子どもが小さい時は素直にありがとうと感謝の言葉を子どもも伝えていましたし、私たちも子どもに向かって伝えていたんですね。でも確かに私もこう振り返ってみると、今大きくなった息子と主人と生活しているとそれぞれの生活ができてしまって、それぞれにできることがあって、それぞれにやってくれることがあると、なんかそれがいつの間にか当たり前になってしまって、感謝することって、息子に何か言ったことあったかしら、その今だけじゃないですけど、少し大きくなってきた息子に対してそういう言葉を私は伝えたことがあっただろうかと、ちょっとこう反省迫られるものがありました。やはり周囲にいる大人たちが常にこう感謝することを忘れない、それを表現していくことを忘れないことっていうのが今の子どもたちにとっては大切なのかな。なかなか今は親子だけで子育て難しいかもしれません。逆に、親子だけではなくて、いろんな方がお子さんの子育てに関わっている時代だろうと思います。そういう意味で、周りの方たちも含めて、やはり私たちが感謝する姿を見せていくことがとっても大切だな、そんなふうに思いました。まあ、今日のタイトルに私たちの願いとつけたんですけれども、私たちが子どもに願い求める前に行き着くところ、私たち自身がどうあるべきかをいつも問いながら歩んでいくことが、そしてその姿を子どもに見せることが大事なんじゃないかなっていうことを、私はタイトルをつけたにもかかわらず結論はそこだというふうに自分では思いました。本当に自分自身もまだよくわからない、それから自分の身にいろんなことが起こってきてなかなか消化しきれない自分がいる。でもそのことを受け止めながら、自分の内に取り込みながら、この先何があるかなということを望み見ながら歩んでいく、そういう姿を子どもに見せていくことが本当に大切なのではないかということ、それが願いを持つのではなくて、そういう生き方を示していく大人が子どもたちの前にたくさんいることが大切なのかなというふうに思いました。聖書の中にも求めて叩き続けなさいと言われています。そのこと、とても何を求めていいのか、何を叩いていいのか、どこを叩いたらいいのかわからないことはあると思うんですけれども、でもきっかけが必要なんですね。私たちにはなかなか人間って弱いので、きっかけがないと自分を変えようとか、ここへ行ってみようとかいうことがなかなかできないと思います。本当に、その何かきっかけを私たちは求めながら歩んでいくこと、そしてそこに、その先、その時は真っ暗かもしれないけれども、その先に必ず光があるということを信じて歩んでいく、そんな私たちであったらいいな、そうありたいなと私自身は思っています。緑幼稚園の子どもたちがそういう意味で本当に自分で、しっかり日本の足で立って、自分で試行錯誤しながら自分でこれかなっていう道をぜひ、手にするその時まで、その思いを持ってこの時期を過ごしていきたいと思いますし、またその子どもと取り巻く私たち大人もそんなふうにして歩んでいく、一緒に生きていく仲間として、 歩んだらというふうに思っています。これから緑幼稚園は来週になりますけれども、運動会を行います。秋の行事がいろいろと出てきて、お家の方々にいろんなお子さんの姿を見ていただくことになると思います。でも子どもはその時々感じることが違うので、お子さんの姿を見て落胆をされる保護者はいるんじゃないかとか、いろいろ教師たちも心配をしながらこの時を過ごしますが、ぜひ祈っていただきたいと思います。子どものその時の姿は大切に受け止めてあげるのだけれども、それが全てではなくて、その先に子どもたちの未来があるということを周りにいる大人たちがそういう希望を持って歩むことができるようにと、ぜひ祈っていただけたら嬉しいなと思っております。ではお祈りをさせていただきます。